詩編の34編をいつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは偶数節を声を合わせてお読みください。一節からお読みします。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去った時。ありがとうございます。私の言うところですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。
私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。
彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼の顔を恥ずかしめないでください。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。
主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
若い獅子も乏しくなっている。しかし主を尋ね求める者は、良い者に話を避けることはない。
来なさい、子供たちよ。私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。
命を喜ぶとし、幸せを望むと、聞かずの多いのを愛する人は誰か。
あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。
悪を離れ、善を求め、平和を求め、それを追い求めよ。
主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。
主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を力に出される。
彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。
主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。
正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。
主は彼の骨をことごとく守り、その人一切
悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。
主はそのしもべの魂をあがないなされる。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
第一サムエルを私たち学んだ時に、今第二サムエルにいますけど、アビメレクの前でそのダビデが気違いを装ったというのがありますね。で、そのゴリアテを倒したのがダビデであって、そのダビデの、その、あ、ごめんなさい、ゴリアテの町にダビデが逃げるわけですから。しかもゴリアテの持ってた剣を持って、おいおいってなるじゃないですか。その時にその、なんか自分の身に危険が及んでしまったっていうふうに考えて、もう、ペリシテ人のところに行くっていうこと自体、その判断が悪かったんですけど。それでその、この王様のアビメレクの前で、その気違いを装ったんですよ。私はもう狂ってますっていう感じにして。それでもなんでこんな狂ったのを私がその求めないよって、あんでもこれどっかあっち持っていけ、見て持っていけっていうか死しっていうふうに言われたんですよね。それでその難を逃れたというか。でもその後にダビデはこういうそのまあ愚かな判断のもと、愚かなことをしてるんですけど、自分の身を救うために。でも一説にあるみたいに、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美があるって。その、我に帰ったんですね、彼。私は何をしてるんだろうって。放蕩息子もそうですよ。我に帰ったんですよ。私は何をしてるんだろうって。お父さんのところに行ったら、お父さんのところでは、そのしもべたちでさえ、その食べるものがいっぱいあるじゃないかって。私はその豚の世話をして、そして豚も食べないようなものを口に入れて、お腹を満たそうとしてるって、私は何をしてるんだろうって。で、あらゆる時に主を、褒めたたえるって、ダビデは。皆さんはいつ主を褒めたたえますか？日曜日の10時半から11時までの間限定？5曲の賛美を歌っているとき、その1週間のうちにこの30分限定なんでしょうか？それともちょっと長くて礼拝の間？いつ皆さんは毎日の生活の中で神を褒めたたえてますか？ 別に一人でカラオケみたいに賛美歌ってもいいわけだし、もしくはそんなにその大きい声で歌わなかったとしても口ずさんだっていいわけだし、どこにいてもその家族と一緒にいても一人でいても職場にいても友達と一緒にいても、その心の中でその主を褒めたたえることができますよ。神を賛美して。でもあらゆる時にって書いてあるんですよ。自分にとってその神を賛美しやすい時ってあるんですよ。こういう時とか、教会に来てる時とか、またその調子がいい時とか、自分が祈ったらなんか神が聞いてくださった、やったーみたいな。でも自分の身になんかなんでこんなことが起こるんだって言って、その苦しい時に私たちは神を褒めたたえるでしょうかということです。娘が今度1年生になるんですけど、でそのまあ彼女のね、その学力とかももちろんそうなんですけど、でもそれ以上に、その、やっぱり夫婦と、でも、妻と話し合って、その、まあ祈ってもいたんですけど、でももっと祈っていこうというふうに考えてるんですけど、その、やっぱ、自分たちに与えられたこの信仰を継承していきたいんですよ。で、私たちがその与えられているその価値観であったり、そのキリストに対するその信仰というのを受け継いでもらいたいんですよ。そういう一環で、聖書を読み始めました。朝、ちっちゃい子供バイブルっていうのがあって。で、その、まあ、抜ける時もあるんですけど、コツコツコツコツ、それ、短い間です。5分ぐらい。5分もかからない。読むぐらいだったら、2、3分で終わります。でそれで、少し解説を入れて、一言祈って、ご飯食べるみたいな。素晴らしい。別にそれを、自慢するためにこれを話してるんじゃないんですけど、この前読んだところが、詩式だったんですよ。ギデオンのところ。その出だしが、イスラエルの民は神様に、その神様の命令に従わなかったのでっていう、その条件が書いてあるんですけど、その後、その敵が来て食べ物を全部取っていくように神様はされましたっていうふうな一文がありました。それを聞いて、娘は、ちょっと待ってと。神様は素晴らしい方なのに、いい方なのに、なんでこんなことを、その、許すんだって。鋭いね。私もその質問を自分に、また神に対してしたことがありますよ。皆さんはどうですか？私はイエス・キリストを信じて、あなたに従っていこうとしているのに、なんでこんなことが私の身に起きるんでしょうかって。で、キリストを信じたら、なんか全てがハッピーで、全てがうまくいくように感じるんです。ってか、その、最初は勘違いするんですよ。まあ、勘違いでもないんですけどね。でも自分の思っているようにはいかないんですよ。もし私がその神から離れてしまったら、詩式のイスラエルの人たちみたいに。神を求めなくするんであれ、求めなくなっていくんであれば、神は私のことを愛しておられて、私にたくさんのものを、良いものを与えたいので、私が神を求めるために、私にもっとその大変なことを、与えるんですよ。で、これでキューキューして厳しくなって、うわーとかってなって、あ、そうだ、神がおられたとかって言って、その自分が我に返って、そして神のもとに向き直って、主よ、どうすいませんでしたって。あなたを求めることを忘れてました、私。どうか私を憐れんでください。何としてでも神は、私やあなたを祝福したいんですよ。それが神の、その、根底にある動機ですよ。私たちにとって良いことも、私たちにとってなんでこんなことがっていうふうに起こることも、その神があなたのことを愛しておられて、神があなたのことをよく知りたいからです。ダビデはこの34編で、その貧しいとか、恐怖とか、悩むとか、苦しいとか、恐れるとか、そういう言葉をたくさん使ってますよ。で、19節には正しいものの悩みは多いって。神にその従おうとすると、そのどんどん悩みは大きくなるんですよ。一つに自分にその力がないからです。神に従っていくという。神に従いたいんだけど、従いきれないという。自分の肉を抱えてるから。パウロもそれをそのローマの8章の前半で言ってますよね。あ、7章の後半か。ごめんなさい。なんて私は惨めな人間なんでしょうって。私がしたいと思っていることをしないで、私がやりたくないと思っている悪を行う自分がいるって。誰が私のこの惨めな私を助け出してくださるでしょうかって。でもそれは命と聖霊のその原理によって、そこから自由にされたというふうにパウロは8章で言ってますね。 正しく神の前に正しくあろうとすると、その悩むことも多くなるんですよ。愛しなさいとかって言われたら分かりましたって。愛そうとするんです。でも愛がないんですよ。その人許せないんですよ。その人に親切にできないし、自制も効かないし、忍耐もできないんですよ。なんでこんなこと分からないんだよって。なんでもう早くやってよって。忍耐できないんですよ。すべてを我慢し、すべてを忍耐し、すべてを耐え忍ぶって。愛は決して耐えることがないって、尽きることがないって。なのにないんですよ、私の中に。だから悩むんですよ。神の前に正しくあろうとすると。でも、しかし主はそのすべてから彼を救い出されるって。で、ここに私たちに希望があるんですよ。だから、ダビデみたいに、あらゆる時に主を褒めたたえることができるし、いつでも私たちの口にその神への賛美が昇ることって可能なんですよ。この肉を着ながらでも。厳しい状況の中にあって、神に私たちが目を向けると、いや、神が私を救い出してくださるというその信仰を働かせて、神を褒めたたえるんですよ。でも私たち全てが私を先頭にですけど、その信仰のジャイアントじゃないですよ。信仰の巨人じゃないですよ。だから私たち互いに愛し合うという、使い合うというこの仲間がいるんですよ。できないから、一人では。だから神から良いものを受けて、それを他の人にその渡していくわけですよ。配送業者。奉仕っていうのはそうですよね。神がその良いものを送ってくださる送り主。で、それを受け取るのが私たち、配送業者。で、人のために渡すんですよ。八節に主の素晴らしさを味わい、これを見つめようって。まず本当に自分がこんなにも私は神から愛されていて、こんなにも神の恵みというのは味わい深いものなのかって。わあ、ありがたい。それがないとその次がないんですよ。人に仕えるってこともできないんですよ。まず自分が神のその素晴らしさを味わって、これを見つめて、本当にこれは素晴らしいものだということを体験して、それを輸出するんですよ。本当に私たち、そのあらゆる時に、毎日、どんな時にでも、神を褒めたたえ、賛美がその私たちの心やその口に昇っているような、そういう毎日を過ごしていくっていうのが、それが私たちの目標ですよ。今週一週間、7日間ありますけど、7分の何でしょうね。神に会って、その7分の7に近づいていけるように、7分の7ができたら今度は24×7 ですよ。どんどんそれが広がっていきます。それ1が終わったらそしたら52分の何かですよ。1週間で考えてね。で、365日になってって、それが私たちのそのどんどんどんどんそれが広がっていくんですよね。私たちがこの地上を後にするまで、神の素晴らしさを見てそれを味わって、そして神に身を避けて、神を褒めたたえて、そして神に賛美するというのが続いていくんですよ。永遠に。